はいと、こんばんはです。はい、来ました。ですね、まあ、土日どっちかやるっていう風な話しましたしね、とりあえず来ました。で、ですね、今日もですね、まあ、今日が最後になるんですけど、7つの怖い扉の朗読。で、まあ、5つまで読んだので、あと2つと。いうところですねを、まあ、やっていこうかなと思います。はい、というわけで、でですね、まあ、読んでいく前にですね、ちょっとジータ、レッスン読みで、924おっちゃん今度、まあ、おっちゃんじゃないですけど、今日はながらで聞かせてもらうよ以上と、今日はながらでと、いや、まあ、あの基本的にそういう風な形で、聞いていただければなという風にも思いますんで、まありがたいことで、で今日は25とおっちゃん来たと、おっちゃんじゃないですけど、今日も聞くと、まあ、ありがたいことで、ありがとうございます。はい、じゃあ、まあ、早速いきましょうかね。まあ、2話なんで、まあわかんないですけど1時間ちょいぐらいなのかなとは思いますけど、うん、はい、じゃあ、まあ、いつも通りの曲をかけてですね、やりたいなと思いますじゃあ行きましょう。貼りましたけども、今日はですね、夕霞というやつからです。野波朝さんのやつですね。じゃあ行きましょう。かすみちゃんを預かることにしたと母から聞いたとき、私は思わずやったと歓声を上げそうになったものだ。ある日の夕食の席でのことだった。おばあちゃんも許してくださったから。母は控えめな視線をちらりと祖母に向けた後、口元に箸を運びながら目だけで微笑んだ。その瞳が喜びと安堵を精一杯に表現していることが私にはよく分かった。私は母から祖母に視線を移した。お椀に目を落として黙って味噌汁を吸っていた祖母はお椀を奥なり小さくため息をついた。仕方がないじゃないの。私にとっては関係ない家の子だって、ふみこさんにとってはたった一人の大切な命なんだし、後から恨まれるのも嫌だしね。母はまた微笑む。いつの頃からか母の笑顔というのは半分泣き顔にも見えると私は感じるようになっていった。本当は泣きたい時に無理に笑ってこなければ、この祖母とは暮らしてこられなかったのだろうか。高幸が賛成したんだから私には何も言うことはないわよ。まあ高幸はね、文子さんの言うことなら何でも賛成なんだろうけど。父が噛む漬物の音がポリポリと響く。私は少しおかしくなって横目で父を見た。幼い頃から家に険悪な雰囲気が漂うたびに、父が一人でいるところを見計らっては、父こそが母の味方になってくれなければいけない、母がかわいそうではないか、そのうちこの家を捨てていってしまうかもしれないと幾度となく繰り返しささやき続けてきた私にしてみれば、こういう父の無言を貫く姿勢こそ自分の苦労のたわものだという気がしなくもない。だって私の子供の頃の父と来たら、いつでも分かった分かったと祖母の意見に流されてばかりいたからだ。つまり今の方がまだマシだけどさ。その時兄が口を開いた。大学生になってから帰宅時間もいつも遅くて、家族と食事をすることなどめったになくなった兄は、不思議なことに家族で何かを話し合わなければならない日や、特別にご馳走を用意してある日などに限ってちゃっかり早く帰ってくる。そういうタイミングの良さというか勘の良さを祖母はとても気に入っている。私が小学生の時に亡くなった祖父がやはり勘のいい人だったのだそうだ。苦労するのは母さんなんじゃないの？ 犬や猫を預かるのとわけが違うんだから、子供が一人増えるっていうことだろ。ほら、祖母がこの上もなく嬉しそうな顔でうなずいている。なんて余計なことを言うんだろうと私は兄をキュッと睨みつけた。けれど勘の良いはずの兄はそういう私の視線には気づかないことになっている。夏休みだけとか3ヶ月だけっていうのじゃないんだから大丈夫なの？あ、それとも養子縁組まで考えてるんじゃないだろうね。俺それだったら反対だよ。私が考えもしなかったことまで口にして兄は急に口を尖らせた。そんなことになってみなよ。ゆくゆくは遺産相続とか面倒なことになるんだから。養子縁組なんて考えてやしない。その時になって初めて父が口を開いた。面倒くさそうに眉を潜めて父はちらりと祖母を見た後兄の方を向いた。今から遺産だなんだっていうことまで心配することもないだろう。とにかく今のままじゃ施設に入れられることになるんだ。まだ9歳で全く身寄りがないっていうわけでもないのにそんな目に遭わせるわけにいかんだろう。私はふーんとつまらなそうな顔をしている兄を睨み続けていた。まったく余計な時だけ帰ってきて好き勝手なことを言う兄が私は今一つ気に入らない。第一、男のくせにピアスをしたり指輪やネックレスをしているのも嫌いだ。芸能人じゃあるまいし似合うような顔でもないのに。どうせ兄弟を待つのならこんな兄よりも代わりに妹か弟が欲しかった私にとって7歳違いのいとこは生まれた時から可愛くてならない存在だった。せいぜい年に一度か二度という程度でしか会えなかったけれど、かすみちゃんはその度に少しずつ大きくなっていて、幼稚園に入る頃には茶色がかった髪を背中まで伸ばしたまるでお人形さんのような少女になった。そう、いとこ同士なのにどうしてこんなにも違うのだろうと思うくらいにかすみちゃんは色の白い掛け根なしの美少女だった。少し病弱で時々寝込むことがあるという話だったが、それが余計にかすみちゃんを儚げな可憐な少女に見せていたと思う。だけどお前たちの頃とはまた時代も違うだろうし、これから小学生を育てるとなるとまた大変なことは確かだな。父が苦々しい表情でつぶやき、それからはっと気を取り直したように、だけどまあと続ける。母が黙って父を見つめていた。うちもまた賑やかになるさなあ。そう、かすみちゃんは可愛い上に本当に素直な子だった。そんな彼女がまだ10歳にもなっていないというのに、私には想像もつかないくらいの悲しい経験をしてしまったと思うだけで、このところ私の胸はいつも痛んでいた。かすみちゃんの両親、つまり母の妹夫婦が亡くなってそろそろ1ヶ月になろうとしていた。ちょうどその半年くらい前には3歳になったばかりのかすみちゃんの妹が死んだばかりだった。沙織ちゃんといういとこを私はかすみちゃんほどには可愛いとは思わなかったけれど、それでも突然死んだと聞かされた時には大きなショックを受けた。それが今度はおば夫婦に死なれて母のショックも相当なものだった。母とおばとは二人だけの仲の良い姉妹だったし、そんな母たちを見ていて私も女の姉妹が欲しいと思うようになったくらいなのだから。子供だからって何もわからない年でもないし、きっと傷ついてると思うのよ。妹が残した子が将来どうなるかと思ったらやっぱり放ってはおけないじゃない。親代わりにはなれないにしても他人に引き取られるよりは絶対にいいと思うの。おばたちの葬儀が済んだ後真っ先にそう言い出したのは母だった。事故を起こした時かすみちゃんも同じ車に乗っていたのだが、小さかったことも幸いしてシートの隙間に体がはまり、腕と鎖骨の骨折だけで命に別状はなかった。葬儀の日あの子は自分の両親の死も知らないまま病院のベッドで過ごしていた。それからの1ヶ月間、我が家では毎晩のようにかすみちゃんの件についてやり取りが行われていた。 私は言うまでもなく母に賛成し、兄は全くの無関心だったが、問題は強硬に反対する祖母と最終的な決定権があるくせにどっちつかずの父だった。私の家は祖父がアパートも残していったし、少しの土地もあって経済的には困っていない。子供が一人くらい増えたってそういう点では心配はないはずだったが、祖母はそれでも自分とは血のつながりもない子供など引き取る義理はないと言い張った。ご主人の実家は何をしてるのよ。本当のおじいさんおばあさんに育ててもらうのが道理っていうものじゃないの。祖母の言い分もそれはそれで筋が通ってはいた。だがかすみちゃんの父、つまりおじの実家は今は長男夫婦が同居していて、育ち盛りの子供が4人もおり、その上おばあさんの地方が進んできているとかで、とてもではないがもう一人子供が増えることなど考えられない状態だという話だった。それでも祖母は納得しなかった。4人も5人も同じという言葉を私は何度聞いたかわからない。文子さんのご実家が今もちゃんとしていてくだされば。祖母はそんなことも言った。その都度母は悲しげな表情になってすみませんと頭を下げた。母が謝らなければならない理由なんかない。母の責任でも何でもないではないかと思うと、私は祖母が憎らしくさえ思えた。母は高校生の頃に祖母を病気で亡くして、それからは自分が一家の主婦代わりになって祖父とおばの世話をしてきたという人だ。その祖父は母たちが嫁いだ後は一人で暮らしていたが、何年か前に脳梗塞で倒れて以来身体の自由が効かなくなって、今は老人ホームで暮らしている。母はその祖父のことも気にしていた。そんな母だからこそかすみちゃんだけはもう守りたかったのだと思う。来週退院したらそのまま連れて帰ってくるわ。だからそれまでに準備をしないとね。忙しくなるわ。手伝ってくれるわね。家族全員に茶を入れながら、母は弾む心を抑えきれない表情で私に言った。私は大きくうなずいた。かすみちゃんが妹同然になる、一緒に暮らせる、悲劇の末の選択とはいえやはり嬉しかった。部屋はどこ使うの？それからかすみちゃんの荷物とか学校のこととか。その時兄がまたもやだけどさと妙に浮かない声を出した。もうどうしてこういう時ばかり余計な口を挟むのだろう。俺なんとなくなあ。なんとなくなあに？たまりかねて顎を突き出すと、兄は人を小馬鹿にしたような目でちらりとこちらを見た後、何気なく天井を見上げた。かすみちゃんってさ、なんか変な子じゃん。祖母が何か言いたげな表情になっているのを見て、私は慌てて何が変なのよと言い返した。なんか人間じゃないみたいでさ。バカみたい。人間じゃなかったら何なの？そんなの知るかよ。自分の妹でしょ？大体ね、お兄ちゃんなんかほとんど家にもいないんだし、自分が世話するわけでもないでしょ？もう何年も会ってないくせに変なこと言わないでよね。食ってかかるように言うと、兄は話し合んだ表情になって、分かったよとつぶやいた。2翌週の土曜日、かすみちゃんは私と母の手をしっかり握りしめてこの家にやってきた。前から白かった肌は以前にも増して透き通るようになり、遅い手足は絶えず細かく震えているようにさえ感じられた。今日からここでみんなと一緒に暮らすのよ。玄関の前で私が声をかけると、かすみちゃんはわずかに怯えたような表情で私を見上げ、小さな細い声でお姉ちゃんたちとと言った。ずっと？そう、ずっと。じゃあかすみ、もう一人ぼっちにならない？ 私は思わず母と顔を見合わせ、胸が詰まる思いに駆られた。ああ、この子は心に大きな傷を負っている。妹と両親を亡くしたことをこの子なりに精一杯に受け止めている。そう思うと涙さえ浮かんできそうだった。おばちゃんもお姉ちゃんもかすみちゃんの味方だからね。みんなで仲良く暮らせるように頑張りましょうね。母もわずかに腰をかがめてかすみちゃんに言い聞かせた。かすみちゃんは長いまつげに縁取られた大きな目でじっと母を見つめ、やがてこっくりとうなずいた。覚えてるでしょ、ここにはおばあちゃんもいるし大きいお兄ちゃんもいるのよ。それからおじちゃんも。またこっくり。みんなかすみちゃんに会えるのをすごく楽しみにしてたのよ。少し嘘が混ざっていた。今朝になって祖母は、やっぱり来るの、もう一度考え直したら、などと苛立った表情で繰り返し始めたし、父はこういう日に限ってゴルフに行ってしまった。それなら父の代わりに車を出してくれないかと頼んだ兄も、仲間と約束しているからと早々とバイクにまたがって騒音をまき散らしてどこかに行ってしまっていた。それでも夕食までには全員が揃うだろう。おばあちゃんが迎えに出てくれるからこんにちはって言おうね。おばあちゃん覚えてるでしょ。小さな肩をかすかに上下させて、かすみちゃんは一瞬戸惑った表情になり、それからはにかんだように小首をかしげた。お顔はわからないかもしれない。無理もなかった。最後にかすみちゃんが泊まりに来たのは、かすみちゃんがまだ幼稚園の頃だった。私はとにかくかすみちゃんが祖母に懐いてくれることこそ、幼い妹がこの家で無事に暮らすための一番の条件だと母と話し合っていた。でもご挨拶する、みんなに好きになってもらいたいから。そんな私たちの心を見透かしたかのようにかすみちゃんはつぶやいた。私はまた胸が熱くなった。ああ、来たのね。家に入ると迎えに出た祖母はまずそう言って、私たちに挟まれて立っているかすみちゃんを見下ろした。かすみちゃんが小さな声でこんにちはと言ったのが私たちの耳にも届いた。祖母はわずかに眉を潜めて黙ってかすみちゃんを見つめている。気まずい沈黙が流れそうになった。よろしくお願いします、いい子にします。その時私たちの手をほどいて、かすみちゃんが自分の前で手を合わせ、ひょっこりと頭を下げた。祖母は驚いた表情になり、それから一瞬疑わしげな表情で母を見たが、それ以上には何か言うこともなく奥に引っ込んでしまった。私は母とうなずき合い、幼いいとこの礼儀正しさに感心しながらかすみちゃんに笑いかけた。おばあちゃん照れてるのよ、小さな女の子とお話しするの久しぶりだから。私はウキウキした気分でまずかすみちゃんに手を洗わせ、うがいを済ますのを見届け、さらにかすみちゃんのために用意した部屋に連れて行った。かすみちゃんは少し珍しそうな表情で室内を見回していた。かすみの部屋のまんまみたい。そうでしょう、机もベッドもそっくり運び込んだから。なんだか不思議。
そう？
パパもママも本当にいなくなったのかな。
一瞬何と答えたらいいかわからなくなった。かすみちゃんは言葉を失っている私の目をじっと見つめていたが、やがて深々とため息をついて、本当なんだよねとつぶやいた。
でもパパもママもきっと天国からかすみちゃんのことを見てるよ。
それだけ言うのが精一杯だった。
かすみちゃんのことを忘れてなんかいないと思うよ。体はなくなっちゃったけどきっと見てる。
かすみちゃんは本当と言った後で不思議そうな表情になって室内を見回している。
見てるかな、沙織ちゃんも。
見てるよ、いつもかすみ頑張って、お姉ちゃん頑張ってって言ってくれてると思うな。
なんとなく自分で自分の言葉に酔いそうだった。悲しい物語の登場人物になったような奇妙な気分だけれど、私は本気でそう思っていた。こんな可愛い娘を残しておば夫婦が心残りでなかったはずがない。
だから元気出して頑張ろうね。
念を押すように言うと、かすみちゃんは初めてにっこりと微笑んだ。それは以前と変わらない甘くて可愛らしい砂糖菓子のような笑顔だった。
そうそう、そうやってにっこり笑うの。そうすればね、みんながかすみちゃんのことをすぐに好きになってくれるよ。うちの人も新しい学校でも。
かすみちゃんはそうかなと言いながらまた恥ずかしそうに笑った。
3。そしてかすみちゃんは我が家の一員になった。子供なりに自分の立場が分かっているらしいかすみちゃんは、私などよりも母の手伝いをよくしたし、祖母が犬の散歩に行くときにも、父がゴルフの練習場に行くときにも一緒に行きたがって、瞬く間に大人たちの心をつかむことに成功した。最初は固い表情を崩さなかった祖母でさえ、かすみちゃんにおばあちゃんと呼ばれるとつい笑顔で答えるようになるまで10日とかからなかっただろう。
かすみちゃん、今日は学校でどうだった？
夕食の時の話題はまずそこから始まるようになった。かすみちゃんは新しい学校にもすぐに馴染んだらしく、仲良くなった友達のことや先生のこと、授業のことなどをいつも楽しげに話した。
原田さんっていう子にね、羨ましがられちゃった。うちはお母さんと二人暮らしなのに、かすみちゃんは家族がたくさんいていいねって。
ある晩、和やかに食事をしている最中、かすみちゃんが不意に言った。食卓に向かっていた全員が一瞬箸を止めて互いに顔を見合わせた。
だからかすみね、そうでしょうって言ったの。だって本当ならかすみは今頃一人ぼっちになるはずだったもん、なるはずだったもんね。それが今は前よりもいっぱい家族がいていっつも楽しいから。
普段はしかめ面ばかりしているような父さえ目元を潤ませているようだった。かすみちゃんのいじらしさが私たち全員を感動させていた。それでなくとも、もともとが可愛らしい顔立ちなのだ。その子が素直に明るくしていてくれれば、嫌う人など世の中にいるはずがない。だがそんなかすみちゃんにも苦手な相手が一人だけいた。それが兄だ。めったに家にいないから顔を合わせる機会そのものも多くはなかったが、兄はなかなかかすみちゃんを受け入れようとしなかった。かすみちゃんも最初の頃はお兄ちゃんと呼んでできるだけ近づこうとしていたようだが、兄が常にそっけない受け答えしかしないものだから、やがて諦めて敬遠するようになった。
お兄ちゃんはかすみが嫌いなのかな。
ある時、二人でお風呂に入っている時、かすみちゃんがポツンとつぶやいた。かすみちゃんとお風呂に入るたびに私はいつも感心していた。小さな女の子の肌というのはなんて柔らかくて滑らかなんだろう。その上、かすみちゃんの肌は陶器のように白い。細く長い髪の毛はいつも輝いていて、風に吹かれても絡んでしまうくらいだし、お化粧しているのかと思うほど目元も口元も輪郭がはっきりしていて、その小さな唇は大げさな表現ではなく、本当にバラのつぼみのようだ。
どうして？
自分の髪をシャンプーしていた私は、湯船に浸かってアヒルのおもちゃで遊んでいたかすみちゃんを見た。
だってかすみが話しかけてもあんまり答えてくれないし、夕ご飯も一緒に食べないでしょ。
夕ご飯を一緒に食べないのは前からなの。大学生になってからいつもこんなんなんだよ。
そうかな。
嫌いなわけがないじゃない。きっとさ、どうやって話せばいいかわからないから結構照れてるんじゃないの。前おばあちゃんのこともそう言ったけど、今はおばあちゃんは普通にしてくれてるよ。そりゃおばあちゃんとお兄ちゃんとは違うよ。お兄ちゃんはさ男だし。でもおじちゃんは。お父さんはかすみちゃんのことを可愛がってるよね。その晩も父はお土産にケーキを買って帰ってきた。私が中学の頃ダイエットをするからという理由でケーキなど喜ばなくなって以来、父が嬉しそうな顔でケーキの箱などを掲げて帰ってくるのは久しぶりのことだった。そんな様子を見ていると、私は無意識のうちに父をがっかりさせていたのだろうかと初めて気づいた。おじちゃん優しいもんね。かすみ、おじちゃんのこと大好き。でもお兄ちゃんは。シャワーのお湯で泡を洗い流しながら、私は気にすることないってと答えた。これは一つ兄に意見しなければいけない。もう二十歳になろうというのに、こんな小さな子供に気を使わせるなんてとんでもない兄だと思った。俺は普通にしてるだけだよ。その夜、かすみちゃんが寝た後で帰ってきた兄にその話をすると、少しばかり酒を飲んでいるらしい兄は面倒くさそうな表情でそう答えた。テレビを見ていた両親の脇にどっかりと腰を下ろし、兄はしらけた表情で、たく、とうなるように言った。それよりみんなの方がおかしいんじゃないのか。チビ一人増えただけで妙にそわそわしちゃってさ。父さんだって最近バカに早く帰ってくるじゃないか。急に話の矛先を向けられて、父は無然とした表情になる。母はにわかに雲行きが怪しくなってきた家族を気遣わしげに眺め始めた。私は兄の向かいに座って身を乗り出した。そういう言い方ないんじゃないの。現に本人は気にしてるんだよ。お兄ちゃんに嫌われてるのかなって。だが兄は眠そうな目でゆっくりと瞬きを繰り返し、大あくびまでしている。かわいそうだと思わないの？あの子なりに一生懸命気を使ってるんだよ。しょうがないだろう、嫌いなんだから。やっぱり嫌いなんじゃない。どうして？いとこだよ。私の声はほとんど悲鳴に近くなっていたと思う。母が慌てた表情でシーッと言った。どうするのよ、あの子が起きたら。私は慌てて口をつぐんだ。自分が寝ている間に皆がこそこそと自分の話をしているなんて思ったら、かすみちゃんだっていい気はしないだろう。なんかさ、気に入らないんだよな。子供らしさがないっていうか、変にこびてる感じでこっちの顔色をうかがうみたいで。それはお兄ちゃんが怖いからじゃない。だが兄は皮肉っぽい笑みを口の端に浮かべて、そう言うんじゃねえよと私を一別した後、すっと真顔に戻った。父さんたち感じない？
何を？
父は気難しげな表情でテレビの方を向いたまま口だけを動かした。
なんか普通の子供と違う感じ。体だけ小さい大人みたい、ね、みたいなさ、一皮むくと全然違う化け物が出てきそうな、そういう薄気味の悪いとこ。
母が呆れたような口調で、何言ってるのよと答えた。バカバカしいと父も言った。私も全くの同感だった。だが兄はいつになく真剣な表情で私たちを見回している。
感じないかな。あいつのあの目つき気にならないの？
私には兄の言うことなどまるでわからなかった。かすみちゃんの目は赤ちゃんの時のままのように白目が青みがかって見えるほどに澄んでいる。羨ましくなるくらい長いまつげに縁取られて、ちょっとうつむいただけで頬に濃い影が落ちるのだ。あの目のどこが兄にはそんな風に見えるのだろうか。 そりゃいいとこだし、経験としてはかわいそうだったとは思うよ。だけどさ、考えようによっては妙に立ち直りが早いと思わない？冷静すぎないか？まだ2ヶ月しか経ってないんだよ。
一生懸命元気にしてるんじゃない？あんなに小さいのに我慢して、それがわからないの？
その時背後から、そういえばねと不意に声がした。振り返ると、寝間着の上からカーディガンを羽織った祖母がいた。まったく、なんていうタイミングの悪さだろう。
あんまり悲しそうにしないなとは私も思ったけどね。
まあ子供ですし、実感みたいなものがまだないんでしょうか。それともショック状態が続いてるのかしらね。
母が落ち着きをなくした表情になった。
まだよく分かってないんじゃないの、人の死っていうことが。
だとしたら、かすみちゃんが本当に両親の死を実感した時こそ注意しなければならないということだ。私も心配になってきた。
今のうちに一度医者に見せた方がいいのかな。
父も腕組みをしている。だが兄だけは半ばうんざりした表情で、そんな必要はないと言った。
悲しくないだけなんだよ、きっと。
なんということを言うのだと私は呆れて物も言えなかった。幼い子が心に受けた傷が将来どんな形で子供に影響を与えるか、そんなことは高校生の私にだってなんとなくわかるというのに。
だいたい情緒は安定してるじゃないか。病弱だって聞いてたけど、食欲もあるし、夜もよく寝て変な癖もない。学校にも毎日ちゃんと行ってるんだろ。ガキだからこそ自分の心にストレスが溜まってれば、そういう形で出るもんだって。
兄は大学で心理学か何か習っている。そういう知識の一端を披露して得意そうにしているのが憎らしくてたまらなかった。だがこの頃は私が焼き餅を焼きたくなるほどかすみちゃんを可愛がるようになってきていた祖母は、なるほどというように感心した表情でうなずいている。父も難しい顔で口元を歪めていた。
まあもう少し様子を見てみないとね。まだ1ヶ月かそこらだから。
母が懸命に取りなす口調で言ったから、結局その日はそれで終わりになった。部屋に戻る途中、私は自分の部屋の隣で眠るかすみちゃんの様子を見に行った。かすみちゃんはすやすやと眠っていた。丸い顔にかかる髪を払ってやり、その柔らかい髪を撫でて私はおやすみとささやいた。
大丈夫よ、みんなかすみちゃんが大好きだから。
もしも兄のせいでこんな小さな子が一人で放り出されるようなことにでもなったらどうしようかと思うと胸が苦しくなった。どんなことをしてもこの子を守らなければならない。私はこの子の味方だと自分に言い聞かせながら、私はかすみちゃんの部屋を出た。
4。ところがそれから数日後、今度は祖母があの子は変だと言い出した。夕方、かすみちゃんと一緒に犬の散歩に行った時にそう感じたのだという。その日、祖母とかすみちゃんは小さな事故を目撃したらしい。ほとんど徐行していた車に路地から飛び出してきた自転車がぶつかっただけらしいが、それでもガチャンと大きな音がして、祖母は心臓が止まるかと思うほど恐ろしかったと言った。
それでハッとしたのよ。だってほら、あの子は大きな事故を経験してるわけだし、事故なんか見たら両親のことも思い出すでしょう。
祖母の顔はその時の恐怖が蘇ったかのようにこわばっていた。かすみちゃんはじっと事故の様子を見つめていたのだそうだ。そしてぽつりと、死んだかなと言ったのだという。幸いなことに自転車に乗っていた中学生くらいの少年は自力で立ち上がった。祖母はほっと胸をなで下ろしながら、大丈夫よと答えた。するとかすみちゃんは、なんだと言ったというのだ。
最初はあなた怖がってると思うじゃない。それがなんだだもの。私は今度そっちで心臓が止まりそうになったわ。
さすがにその話を聞いたときは私もなんとなく背筋が寒くなった。死の意味が分かっている。死ぬことを望んでいた。そんな疑問が頭の中を駆け巡った。
そんなこと言うもんじゃないのよ。人の命は一度なくしたらもう戻らないんだからって、そう言いながら帰ってきたけどね。
そうしたら？思わず聞いてみた。すると祖母は悟感が走ったかのようにぶるっと小さく身震いした。かすみちゃんは分かってると答えたのだそうだ。自分の両親も妹も戻らないんだものねと。
父も兄もまだ帰宅していなかった。私と母とは互いに顔を見合わせ、多分同じことを考えていたと思う。この祖母をどうやって説得しようか。かすみちゃんを嫌わないようにどうしたらいいだろうか。
だが言葉を探している間に祖母は文子さんと母を呼んだ。
大丈夫かしらね。
何がですか。
あんな子を預かっちゃってこの先無事に行くかしら。
母はいつもの泣いているみたいな笑顔になって、大丈夫ですともと言った。だがその表情が憂鬱そうに曇っていることは誰の目にも明らかだった。
もしも何か問題があるようでも私たちで直してやって教えていかなきゃならないんじゃないでしょうか。
母は半分は自分に言い聞かせるようにゆっくりとつぶやいた。祖母だって以前に比べればずっとかすみちゃんを可愛いと思っている。不安そうではあったが、やがてそういうことねという表情は柔らかい諦めに包まれて見えた。
ちょっと注意して見ていてくれない。かすみちゃんが何を考えてるか、変なところがないか、あなたが一番そばにいることが多いんだから。
祖母が部屋に戻った後、母は私に言った。私は秘密指令を受けたようにそっとうなずいた。だが、いくら観察していても、私にはかすみちゃんにおかしなところがあるとは思えなかった。家に来てからは病気もしなくなったし、新しい友達も増えて動きも活発になった。時には家に友達を連れてくることもあって、かすみちゃんはもうすっかり我が家の一員だった。兄は相変わらず不愛想なままだったが、祖母はやはり可愛くなってきたらしく、何かというとかすみちゃんを呼ぶようにさえなっていた。父は休みの日にはドライブをしようなどと言い出してかすみちゃんを喜ばせたし、母も小学校に行く用事が増えたり、近所の若いお母さん方との付き合いが増えたりで、前よりも生き生きとしていた。
なんか最初から姉妹だったみたいだよね。
ある日やはり一緒にお風呂に入りながら私はかすみちゃんに言った。かすみちゃんは石鹸の泡で遊んでいた。亡くなったおば夫婦には申し訳ないと思いながら、それでもこうして妹ができたことが私には嬉しかった。
お兄ちゃんなんかいらなかったから、最初からこうだったらよかったのにね。
湯船の中で足を伸ばしながら私はのんびりとつぶやいた。かすみちゃんは鼻の頭に石鹸の泡をつけたまま、そうと言った。
お姉ちゃんそう思う？
だってさ、なんか嫌だと思わない？男のくせにチャラチャラしてるし、その割にいつもブスッとしてて。相当じゃあ結構愛想よくしてるんだと思うよ。
かすみちゃんは黙ったままで、両手いっぱいにすくい取った石鹸の泡をふーっと吹く。
かすみちゃんにだってさ、ちっとも優しくないじゃん。私が小さい頃だってよそのお兄ちゃんと比べたら優しくもなんともなかったから、しょうがないんだけどね。
かすみちゃんは少し不思議そうな顔でふーんと言った。
あんなやつさ、早く就職してどっか地方に行っちゃうとか、とっとと結婚してお嫁さんとよそに住むとかしてくれないかな。
お風呂場に自分の声がワンワンと響いた。
その日私はいつまでも石鹸の泡で遊んでいるかすみちゃんにお湯をかけていたずらをしたり、今度はシャンプーの泡でシャボン玉を作ったりして、母にまだ出ないのと叱られるまでは遊んでいた。兄が事故に遭ったのはそれから何日もしない頃だった。雨の日にバイクを走らせていてスリップして転倒し、対向車線に飛び出したという兄は、私たちが病院に駆けつけた時すでに虫の息だった。
ごめんだけどやっぱり。
それが兄の最後の言葉だった。機械だらけの病室にピーッと心臓の停止を告げる音が響いた。母はその場で失神した。祖母はかつて聞いたこともないおえつを漏らしながらその場にうずくまった。父と私とはただ呆然と立ち尽くすばかりだった。一体何が起こったの？どうして今朝普通に出かけていった兄がこんなことにならなければならないの？
嘘でしょ？
自分でも何を言ってるかわからなかった。ただ嘘という言葉ばかりが繰り返されて止まらなかった。
お兄ちゃん冗談でしょ？お兄ちゃん。
降りやまない雨が私の心の中にまで入ってきたようだった。口元に皮肉な笑みを浮かべて私の頭をこづいたり髪の毛を引っ張ったりする時の兄の顔や、幼い頃私を置いてけぼりにして友達とどこかへ遊びに行ってしまった時の兄の後ろ姿などが次々に浮かんでは消えた。
お姉ちゃん。
細い声が私を呼んだ。その時初めてかすみちゃんがそばにいることを思い出したけれど、私にはかすみちゃんを振り返る余裕さえなかった。
お兄ちゃんが死んじゃった。お兄ちゃんが死んじゃったんだよ。
私は声を上げて泣いた。喉の奥が痛くなって頭がしびれた。こんなに悲しいことが世の中にあるなんて思ってもみなかった。長い長い夢を見ているような日々だった。たくさんの人が家を出たり入ったりして、お線香の匂いと花の香りが家中を包んだ。それまで仏壇といえば祖父の居場所だと思っていたのに、その仏壇に兄の写真が飾られた。黒い額縁の中で兄は穏やかに微笑んでいた。初七日が過ぎ、表向きは普段通りの日々が戻ってきた頃、私は密かに自分を責めるようになっていた。兄なんかいなくなればいい、どこかに行ってしまえばいいと思ったから、兄は死んでしまったのではないかという気がしてならなかったのだ。冗談にしても考えるべきではなかった。まさかこんなことになるのならもう少し仲良くしておけばよかったと、全てが悔やまれてならなかった。
行ってきます。
本当なら火が消えたように静まり返るはずの家を救ってくれたのはかすみちゃんだった。兄の葬儀の後で一度熱を出して寝込んだものの、元気になってからは毎朝毎晩家にはかすみちゃんの声が響き、その声が私たち家族全員に動くエネルギーを与えてくれるようだった。父も母もすっかり老け込んでしまった祖母さえも、かすみちゃんの笑顔に慰められ、時には声を出して笑うこともあった。自然に私たちの家はかすみちゃんを中心に動くようになっていった。
あの子はこんな思いを乗り越えてきたんだものね。
庭に出て洗濯物を取り込む母を手伝っているかすみちゃんを眺めながら、祖母がつぶやいたことがある。確かにあの幼さで両親や妹の死を体験し、そしてなお素直にけなげに生きているかすみちゃんを私は改めて偉いと思わないわけにはいかなかった。もうこの家にはなくてはならない存在になった。救われているのは私たちの方なのだ。やがて季節が巡り、私は高校2年に、かすみちゃんは小学4年生になった。
1年過ぎちゃったんだね。
おば夫婦の一周忌を迎える頃だった。その日祖母はお友達と歌舞伎を見に行っていたから、私は学校から戻ってからかすみちゃんと二人で犬の散歩に出た。柔らかい風が吹く夕暮れの道を並んで歩いていると、かすみちゃんがつぶやいた。
そうだね、一年過ぎちゃったね。
兄を失った今、私はかすみちゃんの気持ちが前よりもずっと理解できた。数ヶ月後には兄の一周忌が巡ってくる。もともとめったに家にいなかった兄だから、私は今でも兄はちょっとどこかへ出かけているだけではないかという錯覚に陥ることがあった。腹減ったとでも言いながら、ひょっこり帰ってくるのではないかと、そんなことを思いながらこれまでの日々を過ごしてきた。けれど一周忌が来てしまえば、改めて兄は戻ってこないことを思い知らされる。兄は本当に死んだのだ、とっくに焼かれて灰になってしまったのだということを今度こそ受け止めなければならない。それを考えると憂鬱だった。怖かった。私よりずっと幼いかすみちゃんはどんな風に両親の一周忌を迎えるのだろう。それを考えると心配になった。
でももう大丈夫だよね。
顔色をうかがうように言ってみた。かすみちゃんはえっと言いながら不思議そうにこちらを見た。
私たちがいるんだもん、かすみちゃんは大丈夫だよね。
するとかすみちゃんは少しの間何か考える表情になって、それからわずかにいたずらっぽい笑みを浮かべながら、あのねと言った。
いいことを教えてあげようか。
何？
私って不思議なんだよね。
かすみちゃんは夕暮れの中でくすりと笑った。
うんと強く思うとね、思った通りになるんだ。
どういうこと？後からうんと疲れて病気になったり、引き換えに怪我したりするからね、あんまり使いたくないんだけど、そんな力あるみたい。背筋をゾクゾクとする感覚が走った。この子は何を言おうとしているのだろう。私は犬に引っ張られながら、かすみちゃんの人形のような顔を見つめていた。
最初はおばあちゃんがね、嫌かなって、一緒にいたくないかなって思ったんだけど、おばあちゃん優しくなったからね、思わないことにしたんだ。
かすみちゃん、それ。思わず立ち止まりそうになった。数歩先を歩いていたかすみちゃんは白い顔をくるりと振り向かせて、この上もなく可愛らしい顔で微笑んだ。
パパもママも沙織ちゃんに夢中だったの。私のことは忘れるくらい。沙織ちゃんがいなくなってもね。だから今は3人で幸せなんじゃない？
かすみちゃん？
お姉ちゃんだってお兄ちゃんがいなくなればいいって言ってたでしょ？ねえ。でも大丈夫。私お姉ちゃんのことは大好きだからね。
それだけ言うと、かすみちゃんは夕闇の中をスキップしながら行ってしまった。柔らかい夜風に乗って、かすみちゃんの楽しげな笑い声が響いてきた。闇に溶けていくかすみちゃんを、私は追いかける気になれなかった。ただ、その軽やかな笑い声だけを聞いていた。
以上。以上でございます。夕霞がこれで終わりでございます。はい。ということで、次行きましょう。で、次行く前にジータレスミ、926、おっちゃんコーンと、まあおっちゃんじゃないんですけど、これ20代なんですけど、これでもとりあえずこんばんはと。で、927、チョリスト、チョリスト、もう随分軽い感じで、チョリストですよ。あ、チョリソですよ。はい。というわけで、じゃあ次行きましょう。ですね、次はですね、今日っていうか、 最後の7つ目のやつですね。ですね、小池真理子さんのですね、これは公平の背中でいいのかな、安平って書いて公平、多分まあ振り仮名振ってないからいいや、これで公平の背中というやつですね。じゃあ行きましょう。吹き降りの激しい雨の中、道に迷った。11時半に着くように来てほしいと言われていたのに、腕時計を覗くともう正午を回っている。高砂という名の料亭だった。そんな場所に来るのは初めてだった。有名な料亭のようだったが、通りにそれとわかる表示は何もなく、そのせいで幾度か門の前を行ったり来たりしなければならなかった。おずおずと玄関の重い火戸を開けると、まるで何時間も前から同じ姿勢でいたかのように、目の前に三つ指をついて頭を下げているおかみの姿があった。五十絡みの大柄な太り獅子の女だった。帯の間に薄い緑色のガマ口を差し入れている。ガマ口の飾りは紐に結ばれた銀色の鈴が、おかみの動きに伴ってチリチリとせわしなく音を立てた。黄色い明かりを受けて光る黒曜石の玄関に、閉じたばかりの私の傘から雨の雫がポタポタとこぼれ落ちた。私が名前を名乗る前に、おかみはやんわりとそれを制した。あたりは誰もいなかったのに、まるで誰かに私の名前を盗み聞きされるのを恐れているかのようであった。さあどうぞお上がりになって。まあそれにしてもあいにくのお天気でございますね。ご存知でしたか、今日から梅雨に入ったんだそうでございますよ。さっき天気予報で言ってました。お足元が滑りますのでお気をつけになって。いえいえ、いいんですのよ。傘やお履物はそのままになさってくださいましな。お召し物のレインコートはこちらでお預かりいたしましょう。あら、こんなに濡れてびしょびしょ。
おかみの声がくぐもって聞こえる。鈴の音だけが妙に鮮やかに耳に残る。立て付けは良さそうだし、玄関の火戸もぴったり閉じたはずなのに、ザーザーという激しい雨音が伝わってくる。まるでトタン屋根を叩きつける雨音のようである。鈴の音に従うようにしてほの暗く長い廊下を歩いた。甲がたかれている。廊下はあちらこちらで曲がりくねっていて、明かり取りの小窓の外には雨しか見えない。昼食時を利用して何組かの客人が来ているらしかった。途中忙しそうに仲居たちが座敷を出入りし、料理の膳を上げ下げしているのに出会った。それとなく奥を覗くと、座敷を照らし出す明かりの中、障子にいくつかの黒い人影が丸く映っているのが見えた。影は琴の葉が大きかった。何か得体の知れない獣が身じろりもせずにうずくまっているようでもあった。チリチリという鈴の音が一層あでやかになった。おかみの足さばきも大きくなった。鯉の泳ぐ池に囲まれた渡り廊下を渡り、私を離れの個室に連れて行くと、おかみは襖戸の手前で膝を折って座った。
お連れ様がご到着でございます。
うんという柏木の声がした。おかみがスルスルと襖戸を開けた。私は中に入った。三畳ほどの次の間に続いて広々とした座敷がある。座敷には縁側がついており、ガラス戸の外には日本庭園が広がっている。斜めに降りしきる雨はもやもやと辺りの風景を煙らせている。そのせいで生い茂る樹木も石灯籠もぼやけて見える。
来たねと柏木が言った。ああかわいそうに雨で濡れてストッキングがそんなに。
柏木の視線を払いのけるようにして私は座布団に座り、平気ですと言った。
目立たぬよう手で濡れたふくらはぎをこすっていると、柏木はこれをと言ってハンカチを差し出した。上等な大判のハンカチだった。柏木は派手なデザインの千鳥格子のジャケットを着て、首に赤いチーフタイを巻いていた。銀髪の小柄な痩せた紳士である。60を超えているにしては若々しく美男だという人もいるが、私は彼のことを若々しいとも美男だとも思ったことがない。資産家が着るにふさわしい上等な服を脱がせ、髪の毛をくしゃくしゃにし、汚れたドテラを着せたら、ただのどこにでもいる貧相な初老の男である。遅かったので先に始めさせてもらってるよ。柏木は座卓の上の霊酒を掲げてにっこり笑った。朱色の半月杯の中には青い切子ガラスに入れられた魚が見える。オクラで和えたイカのたたきである。少し箸をつけていたようで、叩いたイカが半分に割れている。おかみが二人の仲居を従えて入ってきた。畳の上を滑るように歩いてきたと思ったら、おかみは手づから盆の上に料理を並べていく。見事な手早さ、正確さである。雨の音だけがしていた。外は薄暗さを増している。白く煙った薄暗さである。座敷の明かりが変に黄色いせいで、座卓の上に並べられた料理に影が落ち、黒々と縁取られたようになった。二人の仲居は間もなく部屋を出て行った。おかみだけが残り、意味ありげな目配せを一つ柏木に向かってしてみせると、鈴の音をさせながら座敷の襖をそっと開けた。隣にもう一つ部屋があった。薄暗がりの中、赤い暗灯が一つポツンと灯されている。菊の模様を散りばめた贅沢なダブルサイズの絹の布団が一組敷かれてある。たっぷりと水をたたえた水差しが枕辺に置かれてある。そういうことだったのかと私は思った。世間知らずの小娘でもあるまいし、今さら柏木をなじる気持ちにもなれなかった。いつかはこういう時が来ると分かっていたはずでもあった。私は濡れたストッキングに気を取られているふりをしながら目を伏せた。お風呂はあちらにとおかみは言い、布団が敷かれてある部屋の奥の方を優雅な手つきで指さした。冷蔵庫も置いてございますが、お酒やおつまみの追加がございましたら、そちらの電話でお呼びいただければお待ちしてお邪魔にならないよう次の間に置いておきますので。分かっていると柏木は言い、怒ったようにおかみから目を背けた。おかみは万事心得ていると言いたげに笑みを浮かべて襖を閉じ、鈴の音高く立ち上がった。ごゆっくりなさいまし。おかみが出ていくと、柏木は私のグラスに冷酒を注いだ。夕べは急に思いついて夜遅く電話をしたりして悪かった。君と一日でも離れていたくないんだよ。君と会えない日は憂鬱で食事も満足に取れない。正真正銘の恋の病だ。今日はゆっくりしていってほしい。構わないね。私は曖昧にうなずき冷酒を飲んだ。あまり話すことはなかったし、話したい気分でもなかった。盆の上に並べられた料理を眺め、私は食べ始めた。そら豆と甘エビの和え物を食べ、野菜の炊き合わせを食べた。鮎の塩焼きに箸をつけ、また冷酒を飲んだ。格別に手が込んでいるというわけではなかったが、美味しい食器に、盛られた料理は美味しかった。食欲だけが私を満たしていった。やっぱり若いんだね。いい食べっぷりだ。柏木が目を細めた。若くなんかありません。もう30になります。それでも私の娘のような年齢だよ。そうだろ。 私はゆっくりと瞬きをしてそれに答えた。この人と後で寝ることになるのだろうかと考えた。寝ても寝なくてもどちらでもいいような気がした。頭の中に藁が詰まっているような感じがする。考えるのは面倒だった。
小さな床の間に濃い紫色をした柿翼が生けてある。外は一層暗くなり、それに逆らうようにして座敷の明かりは 黄色みを増している。柿翼の花びらをなぞるようにして床の間にも明かりが作る黒々とした影が落ちている。
柏木はぬめったような小芋を箸で半分に割り、口に運んでもぐもぐと噛んだ。
飼い猫の話が始まった。猫の名前はピピという。フランス語でおしっこという意味である。
そのピピが柏木の留守中、腹いせに靴の中におしっこをかけたという話が続いた。
私は微笑みながら相槌を打ち、その間に柏木が食べたのと同じ小芋を三つも平らげた。
柏木は妻を10年ほど前に亡くした。祖父の代からの資産家で働く必要がないらしく、大勢の使用人に囲まれて柏木は毎日遊んで暮らしている。
私の兄が町で獣医をやっており、その年の冬、柏木の飼い猫の往診を頼まれた。寿命かと思われていたメスのペルシャ猫は兄のおかげで命を救われ、柏木は目に涙をためて喜んだ。
春になり、柏木は屋敷で開いた花見の会に兄を正式に招待した。独身で人見知りの激しい兄は私を誘った。
柏木を前にして兄が私を紹介すると、柏木は目を輝かせ、なんてチャーミングな妹さんなんだと言いながら私の手を握った。
柏木は若い頃からプレイボーイとして有名だった。亡くした妻の前にも二度の結婚歴があり、二人のおめかけさんがいるという噂を聞いたこともある。
柏木がどんな風に私のことを褒めちぎろうと、口先ばかりのお愛想にしか聞こえなかった。私は話半分に聞きながらニコニコしていた。以来何が気に入ったのか、彼はたびたび私の勤め先やマンションに電話をかけてくる。
他にすることもなかったし、誰かとデートの約束があるわけでもなかったから、誘いは大抵受けてきた。
柏木は紳士的で、私の体に指一本触れたことがない。
優雅なレストランや小料理屋で美味しい食事をご馳走され、運転手付きの大きな車で送られて帰るだけ。
退屈といえば退屈だったが不愉快ではなかった。朝から晩までほとんど人と口を聞かず、ぼんやり会社に行き、ぼんやり電車に乗って帰るだけの暮らしである。
楽しいことは何もなく、かといって悲しいこと、腹の立つことも何もない。ただ毎日が過ぎていくばかりで、そんな私にも金持ちの老人が小さな贈り物をしてくれていると考えれば、ありがたいと思わないでもなかった。
猫の話を続けていた柏木は、酒が足りないなとつぶやいた。両手をパンパンと打ち鳴らしたが、雨の音にかき消されてしまうのか、おかみも中井もやってくる気配がない。
よいしょと老人臭い掛け声をかけて立ち上がった柏木は、私に背を向け、床の間の脇に置いてあった電話機に手をかけた。
なんということはなしに、私は柏木を見ていた。
私の座っている場所からは座卓の向こうの柏木の背中が見える。
柏木は電話機を見下ろすようにしゃがんで中腰の姿勢をとっている。
もしもしという声が聞こえる。
おかしいな、通じないな、ガチャガチャとフックボタンを押し、また柏木はもしもしと呼びかける。
部屋の電灯が 2,3 度短く点滅を繰り返したように思った。
親と柏木が言った。
言ったのに彼は天井を見上げるわけでもなく、何かに取り憑かれでもしたかのように一心に電話機を見下ろしている。
冷たい、何か嫌な感じのする空気があたりを覆った。
ざーっと外で雨の音がし、髪の毛が一瞬逆立ったような気がした。
しゃがんで電話をかけている柏木の後ろ姿のすぐ横に、私はその時別の男の後ろ姿を見た。濃紺のかすりの着物を着た男だった。男はきちんと背筋を伸ばして正座し、うなだれたように首を前に落としていた。その小さな角張った尻の下に正座した足のつま先が覗いているのがはっきり見えた。素足だった。親指の爪の間の黒い汚れまではっきりと見て取れた。幅広い肩の線、まっすぐ下に伸ばして力むように太ももの上に押し付けている様子の腕、伸びかけた髪の毛が軽く渦を巻いているようなうなじ、何もかも輪郭は鮮明なのだが、男はどこかしら白い幕を透かして見る得体の知れない生き物のように現実味がない。不思議なことに悲鳴は上がってこなかった。4年前に死んだ公平がここにいる、ここに来てうなだれて座っているということは分かっていたのだが、だからといってそれが別格怖いことだとも思えなかった。少し意識が遠のくような感じがしたが、それだけだった。私はただじっと座って公平の後ろ姿を見ていた。ちっと柏木は柏木らしくない品のない舌打ちをし、受話器を下ろすなり私の方を振り返った。彼は旗と動きを止め、私の顔をじっと見つめた。
なんだ白い顔をして。
別にと私は言った。
気分でも。
ちっとも。
でも真っ白だよ。青いというより白い。
そうですか。
おかしいな。どうしたんだろう。
私は答えずに恐る恐る公平を見た。公平は消えていなかった。相変わらず床の間の脇にいて、同じ格好で寂しげに頭を垂れている。柏木には公平は見えないらしい。畏敬の者の隣にあぐらをかいて座ると、柏木はほら飲みなさいと言ってガラスのとっくりに入っていた残り少ない冷酒を私に差し出した。私は黙って酌を受けた。一口口をつけると不意に胸が熱くなり、小鼻がひくひくと動き始めた。私は公平が着ている着物の背に頬を押し当てて泣きじゃくりたいという衝動に駆られた。今こそ公平をなじってやりたかった。どうして私を置いて先に死んだりしたのか、どれだけ辛い思いをさせれば気が済むのかと言って、その背を拳で叩いてやりたかった。公平には妻があり、妻の連れ子である息子もいた。公平の妻は私のことをひどく恨んでいた。私は公平の通夜にも行くことができなかった。最後になったあの夏、私と公平は東北の田舎町に短い旅をした。公平がどうしても私を郷里に連れて行きたいと言ったからである。公平の父親は亡くなっていて、郷里にある かやぶき屋根の家には公平の母親とおばにあたる人、そのおばが40を過ぎて産んだという15になる少女の3人がひっそりと肩を寄せ合うようにして暮らしていた。父親がわからないというその少女は生まれつき少し頭が弱く、私と一緒に風呂に入るとお姉さんおっぱいちょうだいと言って私の乳首を吸いたがった。公平が妻以外の女を連れてきたことについて彼の母親もおばも何も言わなかった。その家で暮らしている人は全員公平が結婚した女性を毛嫌いし、二度と会いたくないと思っている様子だった。着物姿になった公平は、あ、違う、ごめんなさい、戻ります。公平の母親は風呂から上がった公平のために着物を用意した。くるめ餅の着物で、あ、餅じゃねえな、ごめんね。あ、いいま、行きましょう、ごめんなさいね。
久留米の着物で死んだ父親の形見だという話だった。着物姿になった公平は一層たくましく男臭く見えた。日暮れた裏庭に出て、私は人が見ていないのを確かめてから公平の背に抱きつき、ふざけて彼の腰に両手を回した。頬に乾いた木綿の感触が広がった。公平は笑い声を上げ、バカ危ないじゃないかと言いながら私の手を外そうとした。いくらやっても私が手を外さないことがわかると、彼はまるで昔流行ったフラフープでも回すようにそのままの姿勢で腰を回してみせた。私の体はがむしゃらに揺さぶられた。私が大声を上げて笑い出すと、公平はくるりと前を向き、私を腕の中に抱きしめた。不意に鼻の奥にその時嗅いだ着物の匂いが広がった。小脳の匂いと公平の大衆さが混ざり合った懐かしい匂いだった。喉の奥におえつがこみ上げた。正面を向いたままいきなり涙ぐんだ私を見て、柏木は眉間にシワを寄せた。
変だね、一体絶対どうしたんだ、言ってごらん。
何でもありませんと私は言った。後からこぼれてくる涙を手の甲で拭ってから微笑んでみせた。
ごめんなさい、本当に何でもないんです。
でも変だよ、泣いてるじゃないか。
ええ、なんだか涙が出てきて。
女性は天候の具合で時々気持ちが塞ぐことがあるらしい。この雨のせいで憂鬱になっている、そういうことかな。
私は黙って微笑むにとどめた。雨の音が続いている。風も少し出てきたようだ。おかみも中井もやってこない。気がつくと閉じてあったはずの襖が10センチばかり開いていて、隣の部屋の薄暗い暗どんの赤い火がぼーっと鬼火のように揺らいで見えた。公平に初めて声をかけられたのは桜のつぼみが膨らみかけた季節だった。日曜日で私は行く当てもなかったから、公園のベンチに座りタバコをふかしながら餌をついばむ鳩の群れをぼんやり眺めていた。長身の男が近づいてきて私の前に立った。手にしたカメラを掲げ、あなたの写真を撮らせてもらえませんかという。それが公平だった。何かの間違いでしょうと言い、笑いながら断ったのだが、公平は諦めなかった。名刺を差し出された。写真家という肩書きがあるだけのそっけない名刺だった。ただ公園の中を歩いたりベンチに座ったりしてくれればいいと言われた。どうしてと聞くと、理由なんかありません、ただあなたを撮影したくなっただけですからと答える。お愛想も何もあったものではない。歯の浮くようなお世辞を言われていたらバカバカしくなって逃げ帰ったのだろうが、向こうがあまり喋らないものだから言葉を探して断り続けるのもなんだか億劫になってきた。いいですけどと応じると公平は嬉しそうにうなずいた。撮影は短時間で終わった。現像した写真は写真展に出品させていただくかもしれないので必ずお見せしますと彼は約束した。10日ほど経ってから勤め先に公平から電話がかかってきた。写真が出来上がったので見てもらいたいという。勤め帰りに駅の近くの喫茶店で待ち合わせ、ちょうど夕食時だったので一緒に食事をした。公平は私よりも10歳年上だった。本当は芸術写真だけを撮っていたいのだが、それでは食べていけないのでいろいろな仕事を引き受けているという話だった。改めて見ると公平は生まれ落ちた時から孤独を飼いならして生きているような寂しげな美しさをたたえた男だった。写真の話を熱っぽく語り出すと決まって瞳が潤み始め、人をじっと見つめる癖がある。その眼差しは官能的で、ふと吸い込まれていきそうになるのが怖いほどだった。翌日もそのまた翌日も公平と会った。
私の方が会わずにいられないような気持ちになると、まるで待っていたかのように公平から電話がかかってくるのが不思議だった。公平が妻子持ちであることは一緒に夜の公園を散歩し、初めての口づけを受けた後で打ち明けられた。妻とは2年ほど前、写真の仕事を通して知り合い、会ってすぐに親切にされ、お礼のつもりもあって食事に誘ったところ、そのままずるずると彼女のアパートで暮らし始めるようになってしまった。彼女が死別した夫との間に作った息子も自分に懐き、抱いたりあやしたりしているうちに気がついていたら結婚していたと彼は言い、照れ隠しのつもりか眉間にシワを寄せてガリガリと少年のように頭をかいた。気がついたら結婚していたなどというのは、なんだかあまりにもだらしないような話だったが、彼には彼の事情があるに違いなかった。私は黙って聞いていた。結婚してることを隠してたわけじゃないんだと彼は低い声で言った。言いにくかっただけだよ、分かってほしい。ごめんと彼は低い声で謝った。謝られると少し腹が立った。バカにされているような気もした。だが考えてみれば、それも仕方がないことではあった。私に対して謝りたいと思う彼の気持ちは理解できなくもなかった。その晩、私たちは線路脇にある小さな連れ込み旅館に入った。畳がささくれ立っていて、電車が通るたびにミシミシとあちこちが揺れるような旅館だった。吸っていたタバコをアルミの灰皿でもみ消すと、公平は静かに私を抱き寄せた。湿った布団の中で肌を合わせ、公平の愛撫を受けて思わず声を上げそうになったとき、電車が通った。旅館の窓ガラスがガタガタ鳴った。私の細い悲鳴のような喜びの声は電車の音にかき消されていき、後には不吉なほどの静寂が残った。それから半年ほど経った秋の日の午後、私はデパートに知人の結婚祝いに送る食器を選びに行った。発送の手続きを取ってから地下の食品売り場に行こうとしてエレベーターを待っていた時だった。目の前で開いたエレベーターの扉の向こうから思いがけず公平が降りてきた。腕に幼い男の子を抱いていた。そばには女が寄り添っていた。前の晩もその前の晩も私たちは立て続けに会っていた。その日は日曜日だったが、夜になってまた会う約束を交わしていた。私と会っていないとき、公平が妻や子のために世間並みの振る舞いをしていることは知っていた。そのことで私が彼に文句を言ったことは一度もない。彼は夫であり父親であった。彼には私の恋人ではない顔をしなければならない時があるのだった。私を見て公平が困惑したような顔をしたので、私はできるだけにこやかに微笑み返した。お互いに困ったような罰の悪いような顔をしていたら、彼の妻に怪しまれるに決まっていた。どうもと公平は言った。どうもと私も言った。びっくりしました。偶然ですね。お久しぶりです。お買い物ですか？まあと公平は言った。公平の方が芝居が下手だった。明らかに慌てており、声は上ずっていた。私たちの周囲を数人の買い物客が通り過ぎていった。お乗りになりますかと甲高い声のエレベーターガールに聞かれた。いいえと私は首を横に振った。エレベーターの扉が閉じられると、あたりは少し静かになった。いつだったか、一度だけ写真のモデルになっていただいた方だよ。公平は妻に私を紹介してから説明を始めた。この間の写真展でも使わせてもらった。ほら、公園で撮ったやつだよ。覚えてるだろう。なかなか評判が良かったんだ。言い訳がましい言い方だった。私はヒヤヒヤした。公平の妻は好奇心を隠せないといった表情で私を見た。異様に黄色い顔をした女だった。
ほっそりと整った顔立ちで美人と言えなくもないのだが、肌が黄色いせいかひどく不健康に陰気に見える。真ん中で分けた白髪混じりの髪の毛を首の後ろで束ねていて、束ねられた細い毛束は腰に届くほど長く、死んだ子馬の尾のようにだらりと力なく垂れ下がっている。
秋代と申します。
女は聞かれてもいないのに名前を名乗り、私に向かってにっこりと微笑みかけた。
はじめまして。主人がお世話になったんですのね。その節はありがとうございました。
いえそんな、と私は言い、困惑してちらと公平の方を見た。公平の腕に抱かれていた男の子が公平の首に片手を回したまま私に向かって首を突き出した。母親とよく似た黄色い肌の猿のような顔をしたひどく醜い子供だった。まだ幼稚園にも行っていないはずなのに、抜け目のなさそうな感じのする三白眼は気味が悪かった。額のあたりには老人のようなシワが見え、子供は時折ぜえぜえと痰が絡まったような呼吸をした。男の子はつと私から視線を外し、手を母親の方に差し出して、くれと言った。まんじゅうくれ。大人の男のように低い声だった。秋代は頬と引きずったような笑い声を出し、勝つやったらと言った。
綺麗なお姉さんの前でそんなこと言ったら笑われますよ。
綺麗なという言い方にトゲがあったが、男の子の薄気味悪さに気を取られ、私は身動きできなくなった。
まんじゅうくれ、まんじゅう。
勝也という男の子は両足をバタつかせ、低い声でわめき続けた。
この子いつだってまんじゅうなんですのよ、と秋代は言った。まんじゅうが大好物で、まんじゅうさえ与えておけばおとなしいから楽ですけど。はいはい、今あげますよ。
秋代は持っていた手提げ袋に手を突っ込むと、中から茶色の薄皮まんじゅうを一つ取り出した。公平に抱かれていた勝也という男の子はすばしっこく手を伸ばしてまんじゅうをわしづかみにし、がぶりとそれに食らいついた。ほほとまた秋代が笑った。
まんじゅう
と低い声で満足げにつぶやき、勝也は私を見てにたりと笑った。公平は凍りついたような今にも泣き出しそうな顔をして私を見ていた。
どうして勝也君におまんじゅうって王をつけて言わせないの？
その夜公平と会った時、私はさりげなさを装って聞いてみた。
変よ、まんじゅうだなんて、あんなに小さな男の子がまんじゅうくれなんて大声出すのやっぱり少し変よ。
わかってると、彼は悲しそうに言った。
僕も何度か教えたんだ、子供らしくおまんじゅうと言いなさいってね。それにくれなんて言うべきじゃない、ちょうだいとか食べたいとか言いなさいとも教えたよ。でもあの子はまんじゅうくれとしか言わないんだ。
前の亭主に死なれて、勝也がやっと言葉を覚え始めた頃から女房がそう教え込んでたみたいでね。何の意味があるのかわからないけど、どっちみち今となってはどうしようもない。
そうと私は言った。奥さんも子供も少し気味が悪い。
そう言いたかったのだが、さすがに公平の前でそのことは口にできなかった。その日を境にして秋代は公平を監視するようになった。どこでどう調べたのか、私の勤め先の近所までやってきて、勤め帰りの私を捕まえ、今日は主人とどこで何をなさるのとニタニタ笑いながら聞いてくることもあった。
セックスをなさるのね、何回なさるの、いいじゃございませんの、教えてくれたって
と詰め寄られたこともあった。私と公平が待ち合わせをした喫茶店の片隅に秋代の姿を見たこともあった。どんな時でも秋代の傍らには、あのまんじゅうくれーの気味の悪い男の子がいた。
深夜、私の部屋から帰っていく公平を待ち伏せし、明夫が背後から石を投げつけたこともある。よほど強く投げたせいか、あるいは明夫の怨念が込められていたせいか、その時のあざはいつまでも消えずに公平の背中に残された。深夜、私の部屋から帰っていく、ごめんなさいずれましたね。妻との別れ話が進んでいる。まとまった金さえくれればすぐに別れてやってもいいと彼女が言った。翌年の春、公平は嬉しそうにそう告げた。僕としても勝也のためにはできる限りのことはしてやりたいと思っている。いくら女房の連れ子で僕と血を分けていない子供だと分かっていても、勝也は僕のことを父親だと信じている。勝也を見ていると不憫でね。そう言って彼はその頃から猛然と働き始めた。普段は断るような仕事も引き受けた。一人で車を運転し、全国各地、テレビの仕事や雑誌のグラビアの仕事で移動する日々が続いた。本当に明夫がそう言ってるのか、本当は死んでも別れないつもりでいるのではないか、公平に生涯たたろうとしているだけではないのかと私は思ったが黙っていた。胸の奥底に芽生えた不安を口にした途端、それが現実のものになってしまうような気がして恐ろしかったからだ。5月、徹夜明けで北海道に行き、レンタカーを借りてテレビの CM 撮影現場に向かう途中、公平は運転を誤り崖から転落した。即死だった。公平の死を私に知らせてきたのは明夫だった。深夜の電話で明夫は低いくぐもったような声で、主人が亡くなったのよと言った。車ごと谷底に落ちたの。たった今遺体確認をしてきたところなんだけど、それはそれはひどい状態でしたのよ。勢いよくハンドルやフロントガラスに叩きつけられたせいだって警察の人が言うんだけど、前半分が本当にぐしゃぐしゃで、顔も胸もお腹も何にも分かりゃしない。ぺしゃんこに潰れてて、なんだかペロッとした一枚の血だらけの皮みたいになってるのよ。それじゃあいくらなんでも主人なのかどうかははっきりしないから、私背中を見たんです。背中とお尻だけは生きてるみたいに綺麗なの。たくましくてね、筋肉もしっかりついててね。それでね、背中にね、ほら、あざがあったでしょ。私が石を投げた時にできたあざ、あれがあったのよ、あなた。だからすぐに主人だって分かったのよ、おかげさまで。あのあざがなかったら、あの前半分がぐじゃぐじゃになった死体が主人だなんて誰も分からなかったわよ。ねえ、そうよね。交渉が続いた。私は悲鳴を上げて電話を切った。勤め先に長期の欠勤届を出し、私はひたすらじっと部屋にこもり続けた。公平の死を受け入れることができないまま、いたずらに時が流れた。公平の死後1年ほど経ってから、覚悟を決めて公平の自宅に行ってみたことがある。寂れたような古いマンションの3階だった。すでに親子は住んでおらず、次の入居者もいない様子で、日当たりの悪いベランダには勝也という男の子が残していったと思われる壊れた三輪車が錆びついたまま放置されていた。以来、あの親子がどこでどうしているのか私は知らない。座敷に入ってからどのくらいの時間が過ぎたのか、長い間ぼんやり考え事をしていたような気がして、はっと姿勢を正すと、柏木がニコニコしながら私を見ていた。少し眠ったみたいだね。顔色が良くなったようだ。眠った？私眠ってたんですか？少しねと柏木は言い、つと座卓の上に手を伸ばして、両手で私の手を握りしめた。君を見ているだけでいい。私は今、君の寝顔を見ながら、どんなに幸せだったことか。柏木の手は乾いていた温かい。潤んだような目で私を見つめ、柏木は目尻にシワを寄せて意味もなさそうにうんうんとうなずいている。雨の音が聞こえる。横殴りの雨である。外は夜のように暗く、ガラスを叩きつける雨のしぶきしか見えない。
公平はさっきと同じ姿勢で柏木の隣にうつむいて座っていた。公平の背中を見ていると万感の思いが込み上げてきたが、私はかろうじてそれをこらえそっと手を引っ込めた。
酒を頼もうとさっきから電話してるんだが、呼び出し音がするだけで通じないんだ。おかみもどこに行ったのやら。どこもかしこも浸透して困った店だ。
柏木はさほど困ったような顔もせずにそう言うと、手をと小声で付け加えた。
は？
もう一度手を貸しなさい。君の嫌がることは何もしない。約束する。
公平の背中がほんのわずか揺らいだような気がした。私は悲しい気持ちでそれを視野の片隅に収めてから、そっと座卓の上に右手を乗せた。
柏木がまた私の手を両手でくるみ込んだ。くるみ込んだだけではない。柏木は私の手を愛おしげに撫で回すと静かに唇を寄せた。濡れて冷たい猫の鼻のような感触が手の甲に広がった。
私は君を妻にしたいと思っている。
柏木は言った。
嘘だと思われても仕方がない。私は散々遊んできた男だからね。この年になってやっと生涯の女性を見つけたと言っても誰も信じてくれないだろう。でも私は本気だよ。君が嫌だというのなら、一人残っている妾とも即刻縁を切る。私は他の誰でもない、君と残り少ない人生を送りたいんだ。
柏木に求婚されていると分かったが、何の驚きもなかった。まして喜びなどあるはずもない。私はただ柏木の隣で悲しげにうつむいている異形のものを見ていた。私は今もその男に恋焦がれていた。できることならばその男のそばに行ってしまいたいと思っていた。
どうして黙っている？
柏木は静かに聞いた。
何か気に入らないことでも？
別に何もと私は言った。
何も今すぐ返事が欲しいと言っているのではないよ。考えてみて欲しいと言ってるだけだ。
いいね。
私が黙ったままでいると柏木は両手にくるんだ私の手を持ち上げて軽く頬ずりをした。
もしもだよ、もしも君が今ここで私の申し出を受けてくれるのだったら。
そこまで言って柏木は少年のように顔をあからめ私から目をそらした。
遠回しな言い方をするのは昔から苦手でね。単刀直入に言おう。もしも君が私の妻になると言ってくれれば、私は君を今日ここで抱きたいと思っている。
ぼんやりと宙に浮いたように見える公平の背中がその時柏木をあざけるかのように小刻みに揺れた。どこかでパラパラと石つぶてのような音がした。電灯がふわりと消えかかり、風が建物の隅々をきしませた。
なおも私が黙っていると柏木は、
いいんだよ、答えを要求してるわけじゃないんだと言いながらポンポンと私の手を叩いた。
私の気持ちを伝えただけだよ。私が何を言おうと気にしたりしないでほしい。答えを出すのは君だ。全部君の自由だ。
しかしそれにしてもひどい嵐だね。酒もすっかり底をついてしまったな。おかみはどこに行ったものやら。大事な日だというのにけしからん。ちょっと行ってみてこよう。
柏木はのろのろと立ち上がり座敷を出て行った。次の間の襖が閉じられ、スリッパを履く気配があり、出入り口の襖戸が閉じられる音がした。風と雨の音がひときわ高まった。どこか遠くでガラガラと何か硬いものが崩れ落ちるような音が聞こえた。
電灯が相変わらず影を作っている。炭を流したような濃い影である。
影は座敷のあちこちにのっぺりと伸びており、座卓の半月盆に並ぶ料理の数々をも黒くくまどっているというのに、公平の周りには何もない。
公平が座っている畳の上は粘ついた黄色い光に満たされていて、光は布団が敷かれた隣の部屋の暗がりにまで届いている。
会いたかったと私は心の中で公平に話しかけた。どんなに会いたかったか、どんなにあなたを恋しいと思ってきたか、公平さんわかる？
公平は同じ姿勢のままうつむいている。久留米がすりの着物は時折透けて見え、点滅する壊れた電灯のようにその姿がはっきり見えたり見えなくなったりを繰り返す。
まだ行かないでね、まだもう少しここにいてね。私は必死になって語りかけた。
柏木のプロポーズを知って公平は逆上したのかもしれないと私は思った。もう自分の出る幕ではないとして、彼方の世界に帰って行こうとしているのかもしれないと思った。
突然あんな形で死んでしまったりするんだもの、私は言った。私は空っぽになっちゃった。
本当よ、空っぽ。
柏木さんと結婚しようがしまいが、私は死ぬまできっと空っぽなんだわ。
公平は何も言わない。振り返って私の方を見ようともしない。
こっちを向いてと苛立たしくなり、私は声に出していった。
お願いよ、私を見て。どうしていつまでも後ろを向いているの？どうして私の顔を見てくれないの？こんなに会いたかったのに、こんなに恋しかったのに。
涙が溢れた。雨の音が消えたように思ったのだが、それは間違いで、あまりに雨足が強いため一瞬音が途絶えたようになっただけだった。
手の甲で涙を拭き、そうだったと不意に私は思い出した。全身の毛穴が開いたような感覚に襲われた。
公平は体の前半分をぐちゃぐちゃに潰して死んだのだった。顔も胸も腹も何一つ生前の形をとどめているところはなく、代わりに背中と尻だけが生きている時のようにみずみずしい、そんな死に方をしたのだった。
こっちを向くことはできないのよねと私は優しく言った。
無理を言ったりしてごめんなさい。痛かったでしょう。無念だったでしょう。あなたの方が私の何倍も辛い思いをしたというのに、あなたばかりを責めたりしてごめんなさい。 わからないのだが、触れれば何か手応えが返ってくるようにも思われる。
すがりの着物の匂いを嗅ぐことだってできそうな気もしてくる。
私はそっと立って座敷の畳の上を滑るようにして歩き、座卓の向こう側に行って公平のそばに腰を下ろした。恐る恐る体をかがめ、祈る思いでうつむいている公平の前を覗いてみた。
そこには何もなかった。切り取られた空洞のように寒々しい孤独な闇だけが見えた。
私は元通り姿勢を正し、公平の背中が見える位置に座り直した。背後に回ると公平は生きていた時と変わらないように見えた。
公平さん
と私は呼びかけた。伸ばした手の先が久留米がすりの背の部分に触れそうになった時だった。
突然駒を回した時のような勢いで公平がくるりとこちらを向いた。
その顔は黄色い肌をした醜い小猿のような顔になっている。
忘れもしない秋代の連れ子勝也の顔である。
建物は雨の音の中に飲み込まれている。ザーザーと滝のように降り続ける雨の中、どこか遠くでか細い女の悲鳴を聞いたように思った。
私自身の悲鳴なのかもしれなかった。
勝也の顔をした公平は中身の入っていない空っぽの袖をニューッと私に向かって差し出すと、低いしわがれた声で言った。
まんじゅう。
以上。
メだ、俺噛みまくりだし飛ばしまくりだし、もうちょっとダメだはい、というわけでですね、ごめんなさい、でもかなりもうひどかったな。もう自分別に初見だしあれだっていうのがあったとしても、それを入れてもひどかったな今日はなはい、というわけで、はい、というわけでですね、この辺でっていうかこれで終わりです。7つの怖い扉、これで全部読み終えました。はい、でね、あのね、ちょこちょこ自分が止まったのはですね、あのガスリ、クルメガスリのガスリっていう字が読めない、それ一文字でポンと入ってくると。さっきすがりと俺読んだしね、もう自分であの間違いに気づいたけど、訂正するのも あれでそのまま読んじゃいましたけどダメだ俺ダメだで、レッスン読みしましょうね。まあ、この音でやるのもあれですけども、ですね、どっからだ、928、ロリコンの女って存外にキモいねと。ロリコンの女じゃないべ別にえ、ロリコンの女っつうの、ああいうのって、それだったらもう大変じゃね、なんかもう普通にそのなんか年の離れたね、その大体年離れてますけど、メイとかね、そうやって老いとかそうやって言ったので、一緒にそういう風に遊んだり したりするのがもうそれでもうロリコン随分ハードルが分かんなくなってんね、ロリコンのね、キモいなの、キモいのかね。だってこれ俺の声でやってるからあれですけど、これ一応あの主人公の子は16歳でしたからね、高校生、高1でしたからね、全然それを想像すれば、キモくもなんともねえと思うんですけど、俺の声で想像したらダメですけどね、俺の声で想像したらもう完全に捕まりますから、完全にもうポリスマンにもホットラインでもう完全に繋いでってやつですけど、はい、で29、おっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと、まあこれ読み始めたぐらいについたレスなんでちょっと申し訳なかったですけどね。で930、おっちゃんコーンリスナー数がすごいねと、まあおっちゃんじゃないんですけどね、リスナー数がすごい、まあありがたいことで、はい、あとはまあジャンルのマジックですね。で931、おっちゃんなんで官能小説読んでるのと。でもね、結構ね、そんなんだろう、でもこれで官能小説だったらもう官能小説もっとやばいと思うよ多分読んだことないけど、結構なんだろう、小説読んでるとなんだろう、こういうシーンは結構ありますよね。うん、必ずあるわけじゃないけど、でも大抵なんかね少し入ってくる場合が多い気がする。うん、でこの程度ので官能小説だったらもう、そうしたらもう官能小説ってどんなになってるか分かりませんよ。で932、まんじゅう怖いよって書いたんだけど、まんじゅうくれって言ってるやついたら嫌だね子供で。で933、まんじゅう怖いと。はい、まあね、まんじゅう怖いはまあ英語の教科書に載ってるからあれなんだけどね、うん有名なんですよねあれね。まああと分かりやすいしね、短いし、はい、そう、まんじゅう怖いね、最初何言ってんのかと思いましたけどな、ああそういうことねみたいな英語で最初書いてあると最初分かんなくて、で読んでいくじゃん、ああそういうことねみたいな、で934、おっちゃんコーンと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、リスナー数の割にレス少なめなのはリスナーがあの世の人たちだからって書いてあるけど、何スタンドが何聞いてるってことこれっていうか、あの自分がこうやって読んでるのに対してレスはつくはずがねえっていう気はするから、つく方が何を書くんだよ。だって仮に自分がそれ聞いてて何を書くんだっていう、漢字間違いしてたらおそらくこうだなっていうんで打ち込むかもしれないけど、でもそれすらめんどくせえもんな、はい、で935、朗読系だし仕方がないよねと、聞いてて面白いから気にしないで続けてほしい、レスしてほしいなら1分間に1回レスするけどと。なんだそりゃ、それはいらねえっつうの、別にそこあの無理してレスしなくていいですよ、あのレスはありがたいんですけどね、
レスはありがたいですけども、レスしてほしいなら1分間に1回レスするけどって、そんなことはせんで結構ですよ。はい、それはもう お互いあれなんで、1分間に1個もレスしてたら大変だ。1人がね、いちいち何をレスするんだっていうのもありますしね、1分間に1回、あーとかうーとかだったらいらねえしね。で、ジェフ36、まんじゅう怖いとまた書いてあるよ。まんじゅう怖いみんな知ってんすよね。で、ジェフ37、明日もやるよねと。出た？明日もやれと。これ、やるよねっつうか、やれっつってんですよね、これね。どうしよう。そうそう。あのね、この前、ちょっと、言われたやつで、あの、師匠シリーズ。ちょっと調べよう。師匠シリーズが、自分はあの、師匠シリーズ読んでた時があるんですけども、その新しいのが、増えてるから、それ読んでないよねって言われて、で、自分は新しいの増えてるかなんて知らないんで、あ、もう増えてんだったら、まあ、それは当然読んでませんねって言うんで、言ってたんですけど、で今ちょっと調べてみたら、確かね、自分ね、記憶があるのが、貯水池ってやつを読んだと思うから、その下からは読んでない。あ、結構増えてんな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12個、これ俺読んってことは、この下のやつ俺読んでないのかな。貯水池ってものすごいなんか読んだ感じがするから、記憶があるから、その下わかんねえ。わかんないな。これ人形ってやつを読んだのかな、俺。わからん。とりあえず、貯水池の下のやつは多分読んでないと思うから、結構増えましたね、師匠シリーズ。だからこれを読むっていうのをとりあえず、まあ、陸もあったし、やろうかなと。うん。思います。で、明日ね、どうしようかね。では今やるかね。でもそしたら今やるのはちょっとあれなんだよな、ファイルの関係からあんまりやりたくないんだよな、つながるし。で、938、16歳のおっさんと。そう、そういうこと。16歳のオカマですよ、しかもオカマのおっさんですから、それだったら完全にね、やばいですけど。で、939、待てよ、おっちゃんが観音小説マジ朗読したらある意味ホラーじゃねえと。ホラーになるのかな。まあ、ある意味ホラーですね。ホラーって言ってもいろんな、その、なんだろう、方向ありますしね。そういった、まあ、ある意味ホラーじゃねえで、うん、そうじゃねえっていう。で、940、終わることはないと。終わります。終わります。はい。まあ、次回、だからその師匠シリーズをやってですね、をやろうかなと。で、多分一回じゃ多分あれ全部あんだけあるから多分読み切れないと思うんで、おそらく。なので、その、何回かに分けて、まあ、やって、そうしたらちょっとネタがつきますね。ネタがつきるのでどうしようかなってとこですね。今自分のあのストックしてたやつが吐き出しちゃってるんで、どうしようかなってところですね。また何か考えなきゃいけないですね、やるとしたら。はい、というわけでですね、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。今回の録音ファイルはですね、まあいつも通りなんですけど、ファイルバンクにアップしますのでですね、もしよかったらそこで、落としてもらえればと。まあ、今日のはね、ちょっとね、ひどい中のさらにひどいから、まああれなんですけど、まあ、もし、興味あったりとかしたらですね、落としてもらえればということで、今日はとりあえず2つ、カミカミボロボロでしたけども読みましたんで、この辺で終わりにしましょう。では、この辺で終わりということで、あいざ明日もう2時半ですしね、寝ましょう。それではおやすみなさい。バイバイ。